こんにちは、内藤です。今日も音声の方でお届けしたいと思います。今日はですね、まあ一通り普段から大事なことはお伝えしていますので、まあ日々取り組む、どれだけ取り組んでいるかによって、お子さんが構成していく時間というのは変わってきます。たくさん時間をかけて、例えば自己認識にたくさん時間をかけていって、自己中、自己信頼、そこから、子供に対しての、まあ、向き合い方の改善とかっていうところをやっていくとですね、割と、まあ、一般的に言われている飛行期間の3から5倍よりかもはるかに早く改善していくことはよくあります。現に、5年間、飛行に走っていたご家庭が2年間で改善したこともありますし、同じように5年間のご家庭が、飛行だったご家庭が、2週間目で、最初のいい変化が見られて、最終的には1年、ぐらいで、構成して自立していったっていうケースも見てきてますので、まあできるできないではなくてですね、結局やるかやんないかっていうだけの話になってきますので、あなた自身が取り組んでいくのかいかないのか、ただこれだけになっていきます。当然私が普段からお伝えしている自己認識とか自己需要、自己信頼って結構難しいんですよ。私自身も20歳で鬱になった時にそこに気づいて、取り組んだんですね。で、私の場合は2ヶ月間というところで鬱から脱却できたんですが、これも2ヶ月間はまあ休職状態だったんですよね。警察官の仕事休んで、ひたすら家にいて、ひたすら自分と向き合って、ひたすら書き出して、っていうところ。そしてそこ復帰してから、さらに、自分自身の新たなですね、面を出していく。20歳までの私は割とこう、みんなと仲良くしようとか、話し合えばみんなと分かち合えるみたいな考えで周りに合わせて生きてきたんですけども、自己認識、自己需要、自己信頼の結果、まあそういった生き方は、ないという個人の本心では望んでない、認めてない部分だったので、もうシンプルに、じゃあ自分自身がどうやって生きていきたいのかってなった結果、まあ大切な人に対してのみ自分の時間、命ですよね。自分の時間を使っていこうというふうになってからは、復帰後はですね、尊敬に値しない上司から誘われた飲み会には行かない。まあ、もちろんその忘年会とか大きな社会人としての、飲み会とか、会には参加しましたけども、それ以外のものに関しては極力断って、ジムだったりとか、警察以外の人脈を作ったり、あるいは、友達と飲み行ったり、同期とご飯行ったり、そういった時間をどんどん作っていきました。当然それを駆け出しの1年っていうのは、当然縦社会をぶち破るような、対応なので、罰を浴びせられたり、干されかけたり、まあいろいろあったんですが、それでも自分自身を通して、生きていくってことを続けていった結果、まあ2年ぐらい経って、飛行構成の実績も出てきて、組織からも評価されたり、新しい内藤優という、性格、人柄の認知がされていって、生きやすい、人生をリスタートできたっていうところがありますので、あなた自身が、お子さんとの関係、過去には戻れませんので、過去の共依存の関係の良かった時じゃなくて、お互い自立していった上での本当の意味での信頼関係を築いていく先のこと、どれだけいい方にイメージできて、そこに向けて取り組んでいけるかっていうところが、かなり大切になっていきます。まあ、目をつぶっていてもですね、時間をかけて待っていても何もしなければ、あるいは間違った方法であったとしたら、どれだけ頑張ったところで結果は出てきませんし、かえって悪い方に進んでいくことっていうのはざらにありますので、頑張ればいいという問題でもありませんので、現状把握、まあ、自己の認識だったり、相手の子供のことをしっかりと整理していく、性格の整理だったりとか、子供になりきって考えていくこと、これまでは子供になりきっているつもり、だった可能性があるので、本当の意味で子供になりきって考えてみる、自分のこれまでに、言ってきた言葉、投げかけていた言葉が、過干渉じゃなかったのか、過保護じゃなかったのか、 子供の問題と自分の問題ちゃんと分けて考えてきたのかとか、そういったものも自己認識に入ってきますので、しっかりと取り組んだ上で、早め早めに行動していく、こういったところをしっかりと取り組まなければですね、最悪の大きな凶悪事件に発展してしまう可能性は高いままいってしまうので、その可能性を下げていくためにも、やるしかないんですよ。子供を産み育てると覚悟を決めた以上はですね、まあ覚悟を決めてなかったとしても現に生まれてきた以上は、親として、子供の自立までが子育てのゴールだと思いますので、そこをしっかりと全うして、生きていくようにしてください。まあ当然それと並行してご自身の人生も充実させていくこと、まあ、こういった飛行の子供が飛行に走っている状況というのは、自分自身の心のパワーがなくなっている状態とか、なくなりかけている状態っていうところが多いので、一旦まずは自分自身の心の解決するために、まあ、自分の好きなことをやってみる、やる気もないんだ、起こんないんだったら自分自身との向き合い方に時間を使っていく、当然、人の性格というか気分気持ちは、私もそうですけども、日によって違いますし、天気のように違いますし、今日はできそうかなと思うときはやってみたり、今日はできないと思ったらもう何もしない時間を作る、その代わり、何もしないでも自分自身を自分だけではでもちゃんとフォローしてあげる、ことは自己対話の中でしっかりとやっていく。私はですね、よく現職の時から自殺したいって言ってる方を保護した時とかも言ってきたことですけども、自分のことはですね、最終的に自分で守るしかないっていうところなんですよね。自殺したいって自殺願望の人も24時間支えられるわけじゃないので、誰かが自分自身で自分のことをフォローして守ってあげるしかないっていうところをしっかりと認識した上で取り組んでいくことっていうのはちょっと厳しいかもしれませんが、これが現実です。死にたいと思ったことは私もありますし、もうどうでもいいやと思ったこともありますけど、かといって現状が変わったことは一度もなかったので、自分で変えていくしかないわけですね。相手に変わってほしいんであれば、自分が接し方を変えていくとか、自分自身が、説得力のある言い方をする、子供に幸せになってほしいんであれば自分が幸せになっていくことが前提ですよね。幸せではない人は人を幸せにすることはできない、これは私が31年間生きてきた中で、確信しているところでもあります。自分の考え方を子供に伝えたい、自分の思い通りに子供に生きてほしいんであれば、あ、お母さんの生き方いいなとか、お父さんの生き方尊敬できるなって思えるような生き方をするしかないですよね。ただトライする、チャレンジするっていう行動力は年を重ねるごとに落ちていくのが自然なんですが、そこを抑えて高めていくことっていうのが、自己信頼とかがないとなかなかできないので、しっかりと土台作り、自己認識、自己需要、自己信頼の重要性をちゃんと認識した上で、土台をしっかりと作って子どもたちとの関係性の、修復改善っていうところを目指していっていただければというふうに思います。それではまた。